ほらボードゲームしよう。パワーナインラジオ、この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。皆さん、2週間ぶりぐらいですか、お久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。なんか今出だしがおかしかった、なんか入りがおかしかった。ちょっとですね、つい先日なんですが、今ね、ボードゲームポッドキャスト界で最も勢いのあるポッドキャストっていう、二つ名をずっと僕つけようとしてるんですけど、勝手につけようとしてて非常に迷惑をかけようとしてるんですけども、ホラボドですね、の方の、もみさんの方にお誘われしまして、あちらにゲスト出演をさせていただいてきましたと。うん。まあなんかね、ゲストの割に、無駄にいっぱい喋っちゃったなっていうのもありまして、まあ、どんな感じの放送が、行われるか僕もこれからドキドキなんですけども、まあね、その今回のね、出だしのよくわかんない僕のセリフは、ホラボドさんっていうね、今勢いのあるポッドキャストさんでやられてるんで、もう皆さんもちろん知ってると思うんですけどもそちらを、聞いていただければね、そちらの出だしを、ああ真似したんだなこいつはってわかると思うんで、そんな感じでございます。いやー、2週間ぐらいありきましたけど、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。まあ、前回のね放送がその、関西ゲームトークの話プラスその誕生ってことでね、いろいろこう、皆さんから温かいレッスンをいただいたりなんだりなんだり本当にありがとうございました。まあ、その話だけ先にしちゃうと、その僕この2週間の間に、いろいろあったのは、嫁が退院してきましたと。うん。で、子供の方はちょっとまだそのいわゆる未熟児なんでね、もうちょっとまだ病院にいることになってるんですけど、まあ、そんな感じです。もうちょっとしてきたら、その子供も退院してきたり、ただまあ、最初はね、お母さんが一番大変なんで、お母さんが楽なようにってことで、実家の方で預かるみたいな話とかね。まあ、これ結構よくある話らしいんですけど、いう体制でやろうかなって考えてますんで、まあ、わかんないな。そのうちこのラジオでも子供がうんぬんって話をして、いっぱいし始めるかもしれないけど、いうぐらいです。まだ全然その、逆に今僕、独身生活みたいな感じになってるんで、いう感じですかね。あとね、その病院にお見舞いに行くんですけど、嫁はそのまだ病院にいてね、療養中ですから、まだ怪我というかね、体がまだ悪い状態じゃないですか。なんですけど、うちらコンビってその結構日常的にコントトークみたいな変なお笑い話をやるんですよねそれもちょっとどうかと思うんですけど、すげえシリアスなコンビじゃなくてもっとギャグを飛ばしまくってるから、そのせいですごいなんかね、一方的に笑ってはいけない病院みたいになってて、嫁が爆笑してはいけないんだけど、いつも通りのトークを振ってくるから、ちょっと笑いトークがこうね繰り広げられて、自爆してお腹痛いみたいなことやっててね、アウトバスンっていうね、知り叩く人いないですけども、勝手にお腹痛いみたいなね、お腹痛いっていうのが楽しいじゃなくて本当に物理的に痛いみたいになっちゃってね、非常に面白かったです。いや、すいませんでしたいやいやいや、なんでね、まあ子供の話はまあこれから先もちょろちょろ出てくると思いますけども、あとなんだろうな、ここしばらくであったことで言うと、スマブラ出ましたね。3DS のスマブラが発売されました。僕はその下手なんですよね。昔からスマブラみたいな対戦アクション系のゲームは苦手なんで、まあ下手の横好きみたいのでスマブラもちょもちょやってますけど、まあまあまあ楽しいな。あとはなんだろうな、スマブラに関してはもうちょいもしやり込んだら話するかもしれないですけど、もう一つはあれに行ってきました。スゴロク屋さん、うん、高円寺にあるもう知らない人のいない、ボードゲーム専門店スゴロク屋さんですね。で、高円寺の駅前すぐにあったんですが、そのお店が移転しましたと。で、新店舗っていうのが、高円寺の北口、今まで南口だったんですけど、北口に新しくできまして、そちらの方のオープニングイベントをやられてるところにちょっと、こっそりねお邪魔させていただきました。ゲームを売ってるフロアが2階にあって、なんでね、その、フロア面積自体も前より大きいのかなっていう感じでね、非常に、うん、どんどん売り場が大きくなってって、どんどんどんどん、まあ、大きくなるのはいいことじゃないかなと。かつね、その、オープニングイベント、 オープニング3日だけそういう風にしたらしいんですけど、それがねえらい混んでて、で混んでるって混み方もさ、そのいわゆるゲームオタクじゃないけどゲーム大好きな人がわちゃわちゃいるっていう感じじゃなくて、そのなんていうのかな、ご家族連れ、ちっちゃい子も結構いたりとかして、いや、 やっぱスゴロクさんその客層すごいなとか思ったりもしましたけどね。まあまあそんなのに、僕の後輩のね、テス君と一緒に、行ってきたんですけど、彼がその行ってツオルキンとかね、お化けキャッチとか買って帰ってきましたけど、いやー、なー、どんどんねこういいっすね、スゴロク屋さんも大きくなって、秋葉原のイエローサンバニーさんも、ビル隣に移って大きくなってみたいなね、どんどんどんどん広がっていくといいなと思うんですけどね。そんなとこかな。全然ちょっとね、今日話したいことがまあいくつかあるんですけど、その全然関係ない話で、その高校の頃のね思い出でさ、その僕がすごい高校だと思うんだけどな、の頃に確かねぷよぷよにすごいハマってたんですよ。でこれってあの昔テトリスにハマった時も似たようなことが起きたんですけど、高校の時にぷよぷよにすごいハマってる頃に、高校の何なんだろうな、社会科見学っていう名目なのか、それとも豪勢な遠足だったのか分かんないんですけど、ディズニーランドに行ったんですよね、その学年全体で。で、ディズニーランド内ではそのクラスの班ごとに分かれて、好きなとこ回っていいよみたいなやつだったんですけど、まあそれでもさ、いわば東京ディズニーランドって言えばめちゃくちゃ、待つじゃないですか、列がね。あの人気のアトラクションって言ったら160分待ちとかさ、よくわかんねえ世界があったりするんですけど、そう、まあやる気のないね、高校生だったから、すげえな、待つのは並ばなかったんだけど、まあほどほど待つのは並ぶわけでは90分とかね。でも反行動してるからさ、まあそんなにみんなわちゃわちゃ騒いで喋ってりゃ暇になんないと思いきや、俺結構仲、みんなと良くないから、みんながわちゃわちゃやってる中であんまそれにこう混ざれずに、横でぼーっとしながら、待ってたりしたわけですけど、いやでもね、そこでもね、まあ今の、例えばディズニーランドにもし並んでたらみんな携帯いじってると思うんですよね。多分高校生でもいじってると思うんだけど。僕が高校生の頃は、いわゆる iPhone みたいなスマホはなかったですから、で、携帯のアプリゲームって言っても全然なかったですから、みんなその、かつ、いわゆるゲーム機だよね。ゲーム機は持ち込んじゃいけない。まあ、学校の遠足だからさ、学校のカバンに入れてると怒られちゃうみたいなことで、ゲーム機も持ち込めないから、こうね、仲のいいやつはわちゃわちゃ喋ってて、仲のいいやつがあんまりないやつはぼーっとしてるみたいな、あったんですけど、僕一人だけね、すごいもう持ち込んでたんですよ。僕だけの、最新、もう今もない、今も現存しないレベルでの、最新バーチャルゲーム機ですよね。その名も、まぶたの裏にぷよぷよってやつで、目を閉じると、そこにぷよが落ちてくるっていうやつ。これね、今口から出してみてすごい変態チックな感じするんですけど、そのあまりにもぷよぷよをやりすぎて、目を閉じるとぷよが降ってくるんですよね。でそれをこう回しながら、ここに配置して、ここに配置して、ここに配置してみたいな、で消えてこう連鎖が起きてみたいな、だから頭の中でこうぷよぷよの連鎖を組んでるわけよ、並んでる間に。だからもう俺は並んでるっていうよりぷよぷよしてるような状態。かつそのさ、もう俺の脳みそがよくできてるんだかイカれてるんだかわかんないんだけど、その、ぷよぷよで連鎖を組む練習みたいのだからしてるわけだけど、俺にとって都合の悪いぷよも落ちてくるようになってるのね。俺の脳内、そのバーチャルぷよぷよがよくできてる。だから、それでこう、ぷよ、こっちに避けといて、あっちに避けといてみたいな、脳内ぷよぷよをね、ずっとしてたってことあるんですけど、どうすかね、リスナーの皆さんにこんな変態経験ありますかね。まあ、あったらあったら嬉しいんですけど、あとね、そのもっと前ね、テトリスが流行った頃は、やっぱりね、目をつぶればテトリスできたね。だあの頃のその体験があるんで、将棋とかチェスのさ、すごいプロの人たちがさ、ボードなしで、 チェスとか将棋をするって話聞いたことあります？そのなんか 7-2-何みたいな、その指し手だけをお互い言ってって、将棋盤がないんだけど脳内にバーチャル将棋盤があってプレイできるみたいな、またそこも最新あのゲーム機ですけど、いう話もね、ちょっとね、あのぷよぷよみたいなやつねみたいな、カートリッジ変えればいいのねみたいなぐらいの気持ちでいたわけですよ。で、ただまあぷよぷよっていうカートリッジを将棋に変えるには多分すごい年数がかかると思うんですけど、まあそんなのがあって、ちょっとこの話あの詳しく説明したのはこのすごい気持ち悪いね変態の話だしリスナーの方になんかそういう類似な経験がある方いるかなどうかなと思ってちょっと心配になったんで、ちょっと説明してみたんですけども、まあまあそれとね、同じぐらいっていうと、まあちょっとまあそこまでじゃ今のとこないんですけど、あのハマったゲームがありまして、それが何かというと、無情っていうゲームです。無情ってのは MUJO って書くゲームで、今んとこ Android 版が出ないから iPhone アプリだけなのかな、 iPhone アプリだけで、200円で遊べるゲームになってますと。うん、これがね、発売元が、まあ、ボードゲーム、いろんなゲームを出されてるオインクゲームズさんが出されてるんですね。かつどうも日本だけじゃなくて、世界で売ってるみたいっていう感じ。これがね、すっごい面白くって、いわゆるそのぷよぷよ的なゲームなんですよ。で、有料な、ゲーム、その、いいゲームって意味じゃなくて、お金がかかるゲームって意味の方ね。で、200円かかるゲームなんで、まあちょっと、まあ200円ぐらいさ、ちょっとスタバでコーヒー買うより安いからさ、ちょっとまあ、いい大人の人だったら、ちょっと試しに買ってみてもらえばいいかなと思うんですけど、いや、これがね、面白くって、ゲームを説明するとね、いわゆる iPhone とかのパズルゲームでよく3マッチパズルって呼ばれるものがあるんですね。ズーキーパーみたいなさ、動物の顔がいっぱいあって、ぷよぷよみたいな感じの、ぷよぷよの代わりに動物の顔が落ちてくるみたいなやつね。そう、リアルに考えちゃダメよ。リアルに考えて、生首がバンバン落ちてきたらすっごい怖い感じになるけど、そっちじゃなくて、可愛いアイコンの、これ説明する意味ある?可愛いアイコンの、ライオンとかのシマウマとかの顔がバーって出てきて、それ3つ横片手に並べたら消えると。で、プレイヤーである自分は、その、動物の顔がいっぱい並んでるのを1個上にとか横にスライドさせる、入れ替えることだけできるみたいな、いうのをスリーマッチパズルって言うんですね。で、まあ、スリーマッチパズル、一般的なスリーマッチパズルだと、それで3つ、例えば、ライオン、ライオン、シマウマ、ライオンって並んでるところのシマウマとライオンを入れ替えると、ライオン3つになって消えて、消えると、上の段ね、そのさらに上に積まれてるライオンがザンって下に落ちてくるから、それによってまた他のところがなんかわかんないけど、ネズミネズミネズミネズミいるかわかんないけど、まあそれワニワニワニみたいなのが揃って、また連鎖していくみたいなね、そんな感じのパズルが多くて、それをスリーマッチパズルって呼んだりとか、まあそれもいろんなパターンがあるんですけど、いわゆる無情はそのスリーマッチパズルに近いパズルゲームです。で、どっちかっていうと、ぷよぷよっぽい。その、ライオンの顔じゃなくて、例えばなんか、まあ、いわゆるデザインアイコンみたいになったものなんですけど、それがぷよぷよみたいに横に2つ左右に並んでたら、それがこう、ぐにょってくっつく感じになる。で、それが3つ以上のくっつきになってたら、例えば L 字でも OK よ。L 字でもいいから3つ以上のくっつきになってたら、それをポンってタッチすると消えてくれると。で、消えるときに、剣のマークのやつが消えると、一応その、モンスターと戦ってるっていう体になってるんで、モンスターにダメージがいくと。それ以外のは、まあ消すと、自分のキャラクター、まあ、自分のお助けキャラみたいな3人ぐらい、神様を登録できるんですけど、その神様の属性に従って経験値が入るみたいな。だ消すと経験値が入るか敵にダメージが当たるかするみたいな感じ。なんだけど、面白いのが、その、三つ以上のぷよ、まあもうぷよって便宜上言っちゃうけど、のつながりがあった時に、ポンってタッチすれば消えるんだけど、どっかを長押しすると、例えばまあテトリス棒みたいにさ、 ぷよが縦に4つつながってると思いねえ。でそれの一番下を長押しすると、その4つが消えるんじゃなくて一番下の1マスに大集結するのね。だ上の1234の上の123は消えて一番下の4つ目のタイルが4つ分のタイルになる。合成されていくのね。スタックされるって言うんですけど、そうやってスタックすることで、まあ、まだ消去したことにはならなくて、画面上には強いタイルが残るみたいな。だもっともっと、4ってなったら、じゃあその、剣のタイルがあったとして、それがまた大きな別のタイルの、剣のタイルのつながりとくっつけば、さらに合体できるし、どんどんどんどん大きな数字を作っていけると。うん。まあ、それは何の意味があるかっていうと、さっき言ったように、その剣のタイルを例えば消すと、攻撃が敵に行くのね。で、黒騎士?騎士とか、騎士ダブルとか、騎士トリプルとか、なんかそんな感じの敵がいて、ミノタウルスとか。そのヒットポイントがあるんだけど、敵が基本的に FF でいうリジェネがかかっててさ、毎ターン毎ターン自動回復しやがるのよ。だから、できれば一発で殺せるぐらいの大ダメージを与えたいのね。だからその剣のアイコンの数字を、最初アイコンに1とも書いてない1の数字しかないから、どんどんどんどんスタックスタックで合体させてって100とか1000とか1万とか10万みたいな剣を作って消すと一発でその敵を殺せると。で、敵を殺すとステージになってるから、ステージ1が終わってステージ2ってまた新たな敵が出るんだけど、まあそんな感じのゲームで、これだけ聞くとさ、まあなんか新しいぷよぷよなのねみたいな感じだと思うんだけど、いくつかすっごい独特なところがあって、一つは、ゲームオーバーがないんだね。ぷよぷよだとさ、自分のぷよの場とさ、相手のぷよの置き場があって、相手が消すと、やったなーっつってこう、で、お邪魔ぷよが降ってくるんじゃん。連鎖とか食らうと。それが、窒息、テトリスでいう窒息、画面の一番上までぷよ、テトリスのコマが、積み重なっちゃって死ぬわけじゃん。で、死んだら負けでその対戦をしていくわけなんだけど、その無常は自分の場しかなくて、ぷよぷよ的な絵が出ると最初からもう全部窒息してる状態なんだよね。だからもう自分は死にようがなくて、いかに敵にダメージを与えるかしかないんです。だからそのゲーム始めたらゲームオーバーがないのね。それがね、ついつい夜中ずっとやっちゃう原因の一つだと思うんですけど、あとは、これはね、説明してうまく伝わるか分かんないんだけど、その、さっき言ったスタックのルールがめちゃくちゃよく効いてて、例えばさ、この、剣のアイコンが、なんて言えばいいんだろうな、最初にあるところから右、その上、右みたいな、なんて言えばいいの、L 字プラス右みたいなさ、逆 L 字プラス右か。そんな感じのものになってたとして、いや、わかりづらいな。横、真横に4つ並んでたとしようよ、剣のマークが。で、そこで、ただポンってやれば消えるんだけど、例えば、一番左のやつを長押しすることで、その4つの上の段の右3つだけ落ちるじゃん。これ伝わるかな?そのさ、剣4つっていうのがステージ画面の下の方にあると思いね。で、その上の方にはいっぱい他のアイコンが載ってて、で、その4つの右半分ぐらいだけ1段下にずれると、また他のものが消せるようになるとかのがあるわけですよ。例えばね。ただその4つが同時に消えると、4つ4コマ全部同時に起こっちゃうから、そのずれが起こんないから、そのままになっちゃうところをスタックすることで1マス落とさないでいることができるのね。だから毎回毎回このパネルを消すたびに、普通に消すか、どこをスタックさせて消したら他がうまくいくようになるかっていうことを考えながら遊べるわけですよ。うん。ただただ消すんじゃないっていうことがね、すごい面白い。なんかこう、そのぷよぷよにハマった歯であるところの僕からするとね、すげえいい感じに面白くて、ゲームオーバーがないと。これはね、オインクさんが、ツイッターかなで、これリリースしましたっていうニュースを見て、 まあ、iPhone のゲーム好きなんで、早速ダウンロードして、その夜は、まあ、全然、寝れなかったですね、おかげさまでね。やっちゃいけない感じにまで遊んでましたね。これは面白いんですよね。で、例えばその僕 iPhone のゲームで、ちょっと前にゲームの話をした時に、例えば白猫プロジェクトとかね、チェーンクロニクルとか、だからソーシャルゲームみたいなゲームも遊んでるよって話したと思うんですけど、モンストとかもちょっとですけど、パズドラとか。まあ、あそこら辺はソシャゲだなと思って遊んでたんですよ。で、まあ、それなりに遊んで、まあ、飽きたら、まあ、飽きたなりにみたいな感じだったんですけど、実は、それ以外に僕の中で超殿堂入り iPhone ゲームっていうのがあって、というのは何かっていうと、まあ、一時ね、狂ったように遊んで、で、何が殿堂入りかというと、時々思い出したように遊びたくなるゲーム。要するにその、まあ、ソーシャルゲームだとそれ難しいんだけどさ、その、いつ遊んでもいいタイプのゲームで、かつその操作性だったり、ゲームの、なんだろう、メカニクスが単純に面白くて、ついつい、なんか、暇な時にふと遊んじゃうことがあるゲーム。だからその全然 iPhone 上のアイコンが消せないっていうゲームが、他にあと2つあったんですよ。だから無情もその殿堂入りっぽい感じなんだよね、今ね、俺の中では。で、他の二つも紹介すると、前もこれ言ってない気がするんだけどな。両方とも海外製のアプリで、スレイっていうゲームです。SLAY で騎士がこう構えてるみたいなゲーム。で、これが、自分対 CPU5 カ国か6カ国ぐらいの、戦争陣取りゲームなんだけど、やることがね、なんて言えばいいんだろうな、レーベンヘルツ、ボードゲームのレーベンヘルツの騎士同士での領地の奪い合いだけをやるみたいなゲームなんだね。これで面白さ伝わるかな。ちょっとね、説明軽くさせてください。その二つに関しては。ちょっと調べてもらえば、特集してるサイトはあるはずなんで。スレイもすごい面白くってね、その、何がいいって、ちっちゃいマップで、その、リアルタイムじゃない、単性の、戦略ゲームをやるんだけど、その一つの国の兵士を増やしすぎると、食料が増えていかないから、食料が足りなくなっちゃったりするし、あと CPU が変な攻め方してきて、まあ、政治部分はないんだけどね、たまたま右と左の国から同時に攻められるともうズタズタにもされるし、でもちゃんと考えてやっていくと、かなり安定して勝てる。やり方もあったり、見つかったりするっていうのがすごいいいんだけど、一つのその大きめの島の中でその戦略をやっていくのね。戦争をやっていくんだけど、すごいいいところは、島の半分ぐらいを支配すると、コンピューターが投了してくるのよ。で、だからその、いわゆるさ、昔俺三国志2とかさ、ファミコンとかよ。スーファミか大好きでずっとやってたんだけど、あれさ、義語職の職が、職好きだから職でやってたんですけど、職が中国の7、8割行く時点で飽きるじゃん。あとはまあ、その、なんか、年数かけておっしゃ落ちるだろうみたいな感じになってくじゃん。で、その作業感が発生するより、早く投了すんのよ、コンピューターが。だからね、すごい、遊ぶ感覚も軽く遊べて、かつ、テンポよくステージが終わるんで、すごいいい感じのゲームなんですよ、スレイって。これも確かね、500円だかそんぐらいの有料版を買うと、ステージが何百ステージかなんかあるんで、まあ、ほんと暇つぶしに最適みたいなやつなんですよね。で、もう一つが、ダンジョンレイドっていう、これもスリーマッチパズル系のパズルゲームなんですけど、いわゆるアルファベットでダンジョンで DUNGEON のレイドは RAID ダンジョンレイドっていう、パズルアプリですね。これも、500円だっけな300円だっけなぐらいの課金だったはずです。で、これもむちゃくちゃ面白いんだな。その3マッチパズルって言ったけど3じゃなくて3枚以上のタイルを指でなぞれれば、そのタイルが一遍に消えるみたいな仕組みなんですよね。で、これは、 その画面上に出てくるタイルの中に剣、ポーション、盾、あとドクロかな、もう一個なんかあったっけ、あとコインか、うん、の5種類ぐらいが出てきて、その画面上にあるドクロアイコンが攻撃していくんだよね、自分を。でドクロアイコンと剣アイコンは同じグループとしてなぞることができるんで、それを一緒に消すと、ドクロにダメージが入って、ドクロのヒットポイントをダメージが超えればドクロも消えてくれるという感じで、どんどんどんどんやっていくんだけど、途中で魔法をゲットしたりとか、そうレベルが上がって、ドクロを殺していくと経験値溜まって、レベルが上がって、こういろんな能力を覚えたり強くなったりとかしていくっていう、なんつうかね、その3マッチパズルっていうタイプのパズルゲームをやってるだけなんだけど、すげえなんだろうな、ローグっぽいの。風雷の試練とかトルネコみたいな感じ。途中でここでどの魔法を買っとけば最適だろうとか、どの装備を買っといた方がいいかなみたいなことを考えながら、どんどんどんどん潜っていく感じが、すごい良くて、ダンジョンレイドはいいんですよね。あとこのスレイもいい。で、その二つはもう、殿堂入りだったんですけど、いや、今回のね、その、オインクさんの無情もめちゃくちゃ面白いんで、その、ゲームマーケットがね、これから控えてますから、ゲームマーケットの原稿が終わった方、終わって暇になった方ね、はちょっと試してみていただければなと思います。これダメですよ。決してこれ押すなですよ。押すなですけど、まだゲームマーケットに対して準備がいっぱいあるんだっていう人はね、インストールしてはいけないですよ。決していけないですよ。っていう本当に時間泥棒のアプリなんですよ。いやー、無情面白いな。なんで無情面白いんで、無情も試してみてほしいし、今言った二つ、スレイとかダンジョンレイドもおすすめなんで、無情ね、まあ、すごい細かいこと言えば、なんか、アップが私を殺すみたいなメッセージが、もうちょっとこれ子供でも遊べるぐらいのさ、操作性だから、わかりやすいといいなとか、あと、チュートリアルもよくできてんだけど、自分が仲間にできる神様とその使い方に関して、ちょっと分かりづれなみたいな微妙なとこなんで、チュートリアルみたいなとことかワーディングとかがさらに直るともっとすごいと思うんだけどね。で、この形が素晴らしいと思います。日本が出しているパズドラみたいな、ソシャゲっぽくしちゃうよりは今の無常の形の方が素晴らしいと思いますね。で、宝箱のアイコンがたまに出てきて、その宝箱のアイコン3つ並べると銀の宝箱になって、銀の宝箱を3つ並べると金の宝箱になって、金の宝箱を3つ並べると開けれて、すごいレア神様が味方になってくれるみたいな仕掛けがあるんですけど、あれもいいですね。ああいう高い目標もちょっと欲しくて、後半今かなり無常遊びまくって、レベル敵がめちゃくちゃ強くなってきたんですけど、敵がむちゃくちゃ強くなりすぎちゃうと、自分にとっての大目標は敵を倒すことなんだけど、小目標があんまないかなみたいな気持ちもあるんですけどね。でも操作性が単純に面白いんで、ただただ遊んじゃうなみたいな感じもあるんで、まあまあ殿堂入りだろうなと思ってます。楽しく遊んでます。いやー、素晴らしい。絶対海外でもウケると思うんだよな、やっぱりそのスレイとかダンジョンレイドも海外のゲームなんで、それと同じようなね、いいテイストだなと思って。いや、ぜひぜひ皆さんもね、時間ができたらね、ちょっとやってみたらいいんじゃないかなと思います。はい。あとですね、ちょっと前に、リリースされて早速買ってきたんですが、これはボードゲームとは言っても2人用の対戦型ゲームで、金井誠司さんの新作ですね、 R ライバルズというゲームが、出ましたんで早速買ってきました。で、後輩とね2人で延々とこのゲームを遊んでたんですが、いや面白いと。R っていう、ごめんなさい、僕がちょっとそこら辺の情報がないんですけど、 R っていう昔出したものをリメイクリチューンして今回出されてるということのようです。で、 各プレイヤー同じ8枚のカードを手札に持って、それを1枚お互い伏せたら公開して強い方が勝つと。で、それで4回勝った方がそのゲーム全体を勝利するっていうシンプルなゲームです。ただまあそのさすがね、カナエさんなんで、その8枚のカードの個々の能力がもうピリッとね、刺激がある感じで、勝ち、こいつに対して安定でこいつが勝てるっていう状況はまあ起きない。うん。かつ強いカードほど変な一発逆転を食らう可能性があるみたいな、こうね、いい具合になってるんですよ。で、最初その2、4、6、8枚のカード、でも手元にあるんですけど、を、手札お互い8枚で始めたんですけど、説明書の後ろの方にですね、3カードっていうルールが書かれていて、まあいろんな遊び方のルールが今回書かれてるんですけど、その3カードっていうルールがこの8枚を切って山札にして、3枚を手札とすると。お互い。で、遊ぶっていうルールが書かれてて、このルールがね、非常に良かったです。いわゆるその、8枚全部手札だと、運とかさ、揺らぎがないんだけど、3枚ハンドで残りがデッキになると、すごい揺らぎができて、これ強いカードだけど、相手があれ持ってたら、勝てないけど、持てないかもしれないなって、そこがいいんですよね。お互い8枚で全部フル手札だと、これ強いカードだけど、相手がこれ使うかもな、にしかならないところが、もうちょい揺らぎになってね。すごい僕は、そっちの方が良かったです。楽しくずっと遊びました。これもすごい楽しくてね。いやー、なんて言えばいいんだろうな。カードの効果的にもちょっとラブレターと似ているといえば似てるんだけど、そんなにテキストはあるけどすげえ難しい、なんかネクロポテスみたいなカードはないんだよね。ネクロポテスって言ってもわかんないけど、カードの効果が5行書いて、すごい細かい字で書いてあるみたいなカードはないんで、すぐにわかる。で、すぐ遊べて、ラブレターよりも、こう、対戦ゲームだからね、お互いの意思を読み合うみたいなところも深くて、非常に楽しいですね。これだけで、R だけでなんか延々と遊んでしまいました。非常に良かったですね。なんでこれはもう今、イエローサンマリンさんでも、いろんなとこでも取り扱ってるみたいなんで、ぜひぜひ。二人でね、まあパッと暇つぶしっていうか、例えば大きなゲーム会でさ、二人余っちゃってとかもまああるじゃないですか。いう時に遊ぶのには本当に最高だと思いますね。まあこれだけ、これを延々遊ぶのだけも面白いんですけどね。バトルラインとか二人の名作ありますけど、やっぱ時間が結構かかるんで、そのゲーム会の隙間にとは言ってもなかなか難しいし。この R ライバルズは面白かったですね。なのでこれはいくらだっけな。そんなに高くないかったはずなので、これもぜひぜひ気になった方は。ってとこですかね。あとね、ちょっとその R ライバルズをご紹介した流れでちょっともう一つ、勝手にご紹介させていただきたいんですけど、ちょっと前に、次のゲームマーケットで出す予定だよっていうゲームをちょっと遊ばせてもらったんですよね。いや、それがね、またすごい面白かったんで、それもちょっとご紹介させていただきたいんですけど、タイトルは、幻影探偵団という、ハッピーゲームズさんの、次回作ですね。これいろんなところでテストプレイ会というかゲーム会でテストプレイをいろんなところでやられてるみたいで、ハッピーゲームズさんのツイッターをフォローするといろんな情報が手に入ると思うんですけど、これがね、面白かったんですよ。なんて見てるな。推理系のゲームというのがボードゲームの中でちょろちょろあって、まあ古典と言われるのはクルードとかですよね。僕が好きで持ってるクルードのバージョンっていうのがクルードカードゲームっていうバージョンで、まあ、クルードっていうのは殺人事件が起きて、それを誰がどのようにどこで、実行したかを当てれば、名探偵ということで、それを当てた人が勝者っていうタイプのゲームなんですけど、クルードっていうボードを使うバージョンだと、まあ、ボードの上をちょこちょこ歩き回って、ヒントを探したり、なんだりかんだりっていうのがあるんですけど、 クルードのカードゲーム版だと最初に手札としてみんなに配ったものが、全てのヒントで、配ってない真ん中に伏せられた3枚を当てろみたいな形になってるわけですよ。まあなんかすげえ変な例えになるけどさ、トランプが一山あってさ、まあジョーカーが入ってないとして、そこから3枚トランプを抜いて真ん中に伏せましたよと。で、残りのトランプをみんなに配った上で、毎ターン例えば左に1枚渡してくださいとか、向かいの人から1枚ババ抜きみたいに見せてくださいとか、交換してくださいみたいなことをやり続けていくと、だんだんさ、その、どのカードが伏せられてるか分かってくるじゃん。で、それは例えば、隣の左隣の人に、あなたはダイヤを持ってますか持ってないですか何枚持ってますかみたいな質問ができるとしたら、まあだんだん分かってくるわけですよ。その伏せられたカードが何なのか。っていうような形で、全体のカードセットから何が抜けてるかっていうのを推移するゲームなんですね。そのクルードカードゲームであったり、あと似たゲームだとスルースっていうゲームであったり、そういう古典的な推理系のカードゲームがいくつかあるんですけど、このね、幻影探偵団は、その僕がやった中では、フルセットから抜いていくタイプのカードゲームでは最高に面白いですね。まずその、単純に抜くだけじゃなくて、代わりに謎の男が一人入る。なんで、カードセット、まあ、ジョーカーだと思えばいいのかな。カードセットから一枚抜いて、かつジョーカーが入るんで、情報を整理していくときに、ジョーカーだけを持ってる人だけは嘘をついてもいいので、こう、他の人たちは混乱するんですよね。かつその、ジョーカーを持ってる人は情報が、まあ一枚分足りないんだけど、それもまあ、長いことやり取りしていくと、相手を誤解させるために打った手で逆に情報をもらえたりとか、まあいろいろあるんで、そこら辺がよく、非常によくできてると。かつその、世界観がね、その、幻影探偵なんていう、こう、名前でもしかしたらピンときた方もいるかもしれないんですけども、日本の古いミステリーですね。江戸川乱歩とか。あのぐらいの時代設定で、各プレイヤーはみんな探偵団だと。で、探偵団同士は張り合ってて、お前の探偵団の団長の正体を当ててやるみたいな、こうストーリー性もちょうどがっちりハマってて、すごくね、雰囲気もあって、インタラクションも良くて、そのカード系正体探しゲームとしては、過去のゲームと比べても全然見劣りもしない素晴らしいシステムでね、これはいいなと思うわけですよ。まあ別にハッピーゲームズさんにこの宣伝をしてくださいみたいな話はされてないんですけど、本当に良かったんで、ぜひね、次ゲームマーケットに間に合うと聞いているんですが、いいゲームなんで、ぜひぜひそこら辺は、調べていただければなと思います。いやー、でもね、無情はすごいね、良かったな。良かったっていうか、まあ今も遊んでるんですけど、で、まあ僕その一つなんかゲーム気に入ると結構うるさいんですよね。ガンガンガンガン言う、つぶやいたりもするし。それやっぱうちの後輩がまたやっぱ無情始めましたとか言っててすげえ楽しいっすね、みたいな話をしてて。いやー、無情、この、何、音だけ聞くと無表と老人みたいな感じなんだけど、無情っていうその、意味だけちょっとよくわかんないんだけどな。ああ、無情なのか。なんか、ギリシャ神話っぽいなんかテーマがあるんで、それ、わかんないけど、これを無情じゃ、無情って読むけど、何、ギリシア語読みではなんとかで、みたいな、なんか、ややこしいことあるのかわかんないですけど、非常に面白いんでね。まあ、中毒性も高いと思います。まあ、もちろんそのパズルゲームっていうのも、人好き好きかなり人によって差ありますから、まあまあ好き嫌いあると思うんですけど、気になった方はね、ぜひぜひ、まあ200円の課金ゲームだけど、まあ200円ぐらいさ、まあちょっとジュース2本買ったと思ってもらって、やってみる価値はもちろんあると思うんで、ぜひぜひ、やってみていただければなと思います。まあ別に僕が制作に関わってるわけでも全く何でもないんですけど、面白いんでね。いいなと思います。ちょっと、正直に言うと、白猫プロジェクトが無情のせいで止まってるからね。無情に負けてる感ありますからね、今ね。僕の中では。まあ、そんなとこかな 全然そう、今回もう話してて、自分のとこの話してないですけど、まあ、ちょっとね、無情が僕の中ではあまりにセンセーショナルに飛び出してきたんで、ちょっとね、羊と泥棒の話は次回に回します。っていうのを何週やるから、俺今回。何回やるかわかんないけど、まあ、まだだろ。まだ焦るような時間じゃない。ね。羊と泥棒の CM をするにしてもまだ焦るような時間じゃない。いうところだと思うんで、もうちょっとね、情報気になる方いたら嬉しいんですけど、まあ、もうちょっとお待ちいただければなと思います。制作進行具合で言うと、データ入稿しました。イエーイ、マスターアップだよ。ゲーム界でよく言われる単語ですけど、マスターアップしましたんですよ。なんでね、印刷屋さん上でのミスだったり、僕の入稿データのミスだったり、チェック漏れだったり、なんかとんでもないことが起きない限り、一応、次のゲームマーケットには、無事に羊と泥棒で出店できると思いますんで、ぜひぜひ。そこはまあもうちょっとしたら、いろんなね、それにまつわることも含めてお話できることが出てくるはずなんで、お話していきたいかなと思っておりますよというところですかね。あと、僕自身はなんか関わってはいないんですが、ロストレガシー祭りというのを、ワンドロさんの方で今度やられるそうです。ちょっと今手元に何日からかっていうのがないんですけど、今度ゲームマーケット秋に、ロストレガシー、ワンドロさんがずっと出してる、ラブレター的なルールで、かつ、いろんなルールバリエーションであったり世界観がいろいろ変わっている面白いあのゲームですけど、ロストレガシーの、を毎回毎回こういろいろ出されてたんですが、今回ついにロストレガシーレジェンドという、凄まじいサイズのロストレガシーを出されると。サイズというのが、8種類のロストレガシーが一つに固まった144枚の、で、ワンセットのゲーム。うん、だから、8枚ってことは、ロストレガシーって今まで、2セット。ラブレターでいう2種類分を1つの箱にしてきましたから、4倍だよね。今までのロストレガシーの4倍の箱かと思いきや、どうも収録枚数を見るとそれ以上の枚数があるんでよくわかんないんですけど、まあ、すげえでけえ箱で出てくると、ロストレガシー、レジェンドっていうのが。で、まあ、それに、先駆けて、今調べました。10月11日の土曜日12時から、秋葉原のイエローサンマリン RPG ショップで、ロストレガシー祭りというのをやられると。で、ロストレガシーの次出るね、レジェンドの内容だったり、ロストレガシー大会をやってみましょうとか、あと、ロストレガシー、君が考えたロストレガシーを持ってきたら、それでちょっと遊んでみましょうみたいな。なんかそんな感じの、制作者座談会があったりとかね。で、その制作者座談会っていうのもさ、参加されてる制作者がさ、あやつられ人形館さん、転がるサイコロ亭さん、優勢からのフリーキックさん、ジュニユニアスさん、おかずブランドさんで、中村誠さん、金井さん自身が作ってると。ラブレターの感じでロストレガシーを作ったんだけど、そのロストレガシーの中で金井さんが作ってると。いう凄まじいこの状況。なんで、かつそれぞ、そんなね、おれきれきが一堂に会する、まあ全員来られるのか分かんないですけど、だけでも、ちょっとドキドキワクワクするイベントなんですけども、が10月11日の土曜日に12時からというので、かつ、これ自体は入場は無料、参加無料なんで、ぜひね、お時間のある方はこれ行ってみたら楽しいんじゃないかなと思います。僕もね、今のところ予定問題ないと思いますんで、ちょっとお邪魔させていただこうかなというふうな感じで思っておりますよという感じですな。ロストレガシー祭りについてはまだ日付がありますんで、まあ、次回のラジオでももうちょっとね、なんか、お話を聞いてみてそれをお伝えできたらいいかなぐらいに思っております。いやー、なんかさ、その何、ちょっと前のヤオヨロズさんのメイヤーもそうだし、このロストレガシー祭りもそうだし、なんかゲームマーケットより前、一月とかさ、二月前に、なんかこんないろんなことが イベントが起きてるのって俺あんま過去記憶がなくて、今回すごいなと思ってるんですよね。その盛り上がろうぜっていうのをもうこの時期からやってるっていうのはかなり熱いですよ。まだゲームマーケットの公式サイトが全然更新できない、更新の許可も最初降りてなかったっていうその状態だというのにもう関わらず、ここまでねワイのワイの盛り上がってるのはすごい素晴らしいなと思います。この勢いを考えると次のゲームマーケットすごい大変なことじゃないかなと思うんですけどね。いやいやいや、まあまだまだ焦るような時間じゃないね。羊ならきっとやってくれる。まあよくわかんない感じになってますけど、別にスラムダンクにフォーカスは当てないですけど、いうとこっすかね。まあまあ今週先週あったこと結構だからあって、いろいろあってね。まあなんだろうな、ちょっと知り合いに声をかけてテストプレイと遊びゲームをしようと思ってたら、まあ集まんなくて、その後輩だけ来てくれて、後輩とその R ライバルズで遊んだりとか、コインエイジか、あのコイゲームズさんがされてるコインエイジで遊んだりとか、してたんですよ。秋葉原の RPG ショップのとこで。で、RPG ショップ帰るときに、その、店員の方が、さっきフリープレイスペースにパワーナインの方が来たんですけど、今日ってなんかのイベントだったんですかって聞かれたんですけど、みたいなことを伝えてくれて、いや、ね、声かけてくれよっていう。その日ちょうどその僕と後輩しかいなくて、あと何人かいればもうちょっとね、幅広く、ただただゲームで遊べたから、もうなんか声かけてくれよかったな、みたいなこととかもありましたけど、なんかね、そんな感じで今週先週と、結構ボードゲーム遊びをしてますね。ちゃんとね。最近ゲームではあんま遊べてなくてね、そこら辺も情報が足りてないなと思って。いやいやいや。まあ、ちょっとこれからね、どうなるかわかんないですけど、まあ、こんな感じで、やっていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、もう一つ言うとあれだな、ゲームマーケット前ぐらいから、いろいろとね、バタバタしてくると思うんで、そこら辺からこの、パナラジオ含めてどうするかっていうのをまた一つ考えなきゃいけないんですけどね、っていうところですかね。まあ、そんなとこかな。なんでね、次の更新はまた来週、再来週ぐらいでしたいから、もうそろそろさ、もう、今回もすごいゲームの話しちゃったじゃん。無情とか、R とか、ゲームタテナの話ばっかしちゃったからってどういうことなのって感じですけど、ボードゲームポッドキャストとしてはそれが正しいんじゃないのって感じですけど、もっとね、バカなこととかね、漫画の話とかちょっとしたいんで、まあ来週、再来週ぐらいに適当に、雑談会をね、やれればなというふうに思っております、次回は。うん。いうぐらいですかね。はい。というわけでね、まあ、ゲームマーケットに向けて、どんどん、本当にびっくりだけど、盛り上がっていく感じだと思いますんで、皆さん、楽しみにしていただければなと思います。そういうわけで、まあ、皆さんも、長い間、またお耳をお貸しいただきまして、ありがとうございました。だいたい50分弱ぐらい、今回もね、喋っちゃってますんで、なんで虚空にこんなに長時間喋ってるのかよくわかんないですけども、締めたいかな、というふうに思います。じゃあまた1週間、2週間、もうね、セミもうちの目の前の公園からいなくなってスズムシに切り替わりましたから、このスズムシっていうね、返事ないですけどスズムシからは、急に水曜どうでしょう、寝たくても分かんないと思うよって感じですけども、1週間2週間楽しくお過ごしくださいませ、では